岩手医科大学命から今週から3週にわたりまして肩の疾患について取り上げていきたいと思います。お話は整形外科学講座助教の及川真也先生です。及川先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。先生、今週から3週にわたるということでテーマを選んでいただきました。ご紹介ください。
はい、肩の疾患でもよくある疾患3つを取り上げたいと思います。
はい、
で1つが、腱板断裂、うん、もう1つが、凍結肩で、最後に反復性肩関節脱臼についてお話ししようかと思います。
はい、今週は腱板断裂について。腱板断裂、どういうところのどういう疾患なんでしょうか。
は
い、
肩の根元ですねにはインナーマッスルと呼ばれる筋肉があるんですけども、その筋肉が骨につくときに腱という構造に変わるんですが、それが板状になってぐるっと一周囲んでいるところが腱板と呼ばれる部分です。
はい、
腱板断裂はこの腱板の一部、もしくは全てが断裂してしまう疾患でありますけども、そうすることで肩の動きに異常が生じたり痛みが出たりする状態になります。腱板は不安定な肩関節において腕の骨、上腕骨の付け根になりますけど、上腕骨頭を肩甲骨側の関節下というところに圧着させて関節の安定性の獲得と、あとはスムースな関節の動きに寄与しています。腱板はですね、上腕骨頭に付着しているんですけども、そのすぐ上にですね、腱峰という肩甲骨の一部の骨があるので、そこ等の間で挟まりやすい構造になっているので、構造上ですね、腱板断裂っていうのは起こりやすくて注意する必要がある病気です。
腱板があるおかげでスムーズなこの関節の可動性が得られているというところなんですね。重要な役割ですね。はい、その腱板が断裂してしまうという原因はどういったものが考えられるんですか。
はい、多くは、加齢による腱の変性、変性っていうのは組織がこう弱くなってきたり、衰えてきたりしている状態ですけども、そういう状態にある中で腱峰という骨の一部、あとは上腕骨、そこに挟まれるようなこう動きが繰り返されることで損傷することが多いです。あとそれだけではなくって、直接ぶつけたりとか手をついて転んだりとか、そういう時に一発の外傷で損傷することもあります。また野球の投球動作、水泳とかテニス、いわゆるオーバーヘッドスポーツと言われるようなスポーツの動作で起こることもあります。
なるほど、スポーツなどでも起こるし、転んだだけでも起こるし、加齢によっても、それが背景でこう損傷する場合があるっていうことは、原因も様々ですね。
そうですね。
この腱板断裂になるとどういう症状が起きてくるんでしょうか。
はい、主な症状は動作時痛や安静時痛です。寝ている時に痛みを訴えることもあります。断裂した腱板が動かした時に引っかかったりっていう、引っかかり感とか、あとは上がりにくさとか、そういう症状も出ることもあります。断裂範囲が広範囲になると、もう腕が全然上がらなくなることもあります。しかしですね、腱板断裂ある方が全員に症状が出ているとは限らなくてですね、症状が全くない状態で日常を過ごしていて、である日突然肩をぶつけたりとか転んだりというところで発症したりすることもよく見られます。
症状は先ほど動作時痛、安静時痛とおっしゃいましたけど、動いている時の痛み、そして寝ている時など静かにしている時の痛み、両方あるということなんですね。
そうですね。
で、全く上がらなくなるというのは、あら、脱臼したかなとか、そういう感じの、どこが悪くて上がらなくなったんだろうっていうところ、実は腱板が断裂している場合もあるということで、ではどうやって診断をするのでしょうかということで、
まず患者さんに動かしていただいて、そのどのような動きで痛みが出るか、あとは腱板っていうのは大きく4つの筋肉でできているんですけど、それぞれに徒手検査といって、どういう動きをするとこの筋肉が怪しいとか、そういう我々がよくやっているような検査がありますので、損傷している筋肉腱を同定しています。 でそれぞれの筋肉のその筋力がですね低下していないかどうかっていうのを確認します。その後に画像検査をやるんですけど、よくやる検査としてはレントゲン検査や MRI、 あと超音波エコーですねなどを行っています。 MRI や超音波検査によって直接腱板の損傷の有無、また腱板の断裂部位を確認することができます。レントゲンを撮ってもですね、腱板そのものは映らないんですけども、骨がメインですので、
はい、
ただ腱板が大きく断裂すると腕の骨、上腕骨が上の方に上がって、その肩甲骨の一部である腱棒という部分との隙間が狭くなっているのが確認できたりとか、腱板が上腕骨にくっついているわけですけど、その場所を大結節と言いますが、腱板が切れた状態で繰り返して動かしていると、その大結節が腱棒と何回も擦れてですね、で大結節が削れて丸くなったりしているのを確認することができます。
なるほど。なぜこう腱なのにレントゲンを取るのかなって思いながらお話を伺っていたんですが、はい、レントゲンで見える異常もある、分かるということなんですね。
そうですね、かなり大きい断裂じゃないとそういう変化は出ませんけども、うん、
はい。さあ、では腱板断裂ですよということになりました。治療はどのように行われるんでしょうか。
はい、一般的には腱板が切れてもまたそこが自然につながるということはないです。でもですね、切れても症状がない状態に近づけるというか、そういう可能性は治療によってありますので、まずそういうアプローチで治療していきます。はい、痛みに対しては炎症や痛みを抑える内服薬、飲み薬がありますので、それを服用していただいたり、あとは注射ですね、これも超音波で見えるので、超音波で見ながら断裂部位の周囲にですね薬を撒いてくるとかなり痛みが取れたりします。でまた関節の硬くなる関節拘縮という状態を予防するために、痛みに応じてですけども、安静にしすぎず、痛みが収まってきたらば適度に動かすような運動療法を指導したりします。全部が切れてるとちょっと問題ですけども、その残っている腱板があるはずですので、その腱板の筋肉をですね有効に使えるようにするように、筋力訓練を中心としたリハビリテーションを行ったりもしています。ただ怪我が原因で発症した場合には、直後には全く挙上できなくなることもあります。
挙上というと腕が上がらないということですね。
痛みもあると思いますが、筋肉そのものも使えなくなってしまって上がらないと。ただ、三角筋とかですね、そういうので、まあ、1から3週ぐらいですかね、安静にすることでだんだんと挙上できるようになってくることもあります。なので、まあ、そういう際は様子見てもいいとは思うんですけども、はい、ただその外傷によって腱板断裂が起こった場合、断端部がですね比較的早期に筋肉の力でどんどんどんどん内側に引っ張られることが分かっているので、そうするとそのいざ治すときにちょっと外側に引っ張ってこれないということがたびたびありますので、そういう場合を早めに手術をすることも勧めています。
その手術は腱板を修復ではなくて、内側に引き込まれるものを引き込まれないようにする手術。
そうですね、一回内側に引っ張られると、はい、でそこで固まってしまうと外側に引っ張り出せなくなってしまうと、でそうなると手術も大変になりますので、そういう場合は早めに手術をしたりしています。
まあ、痛みを取るための注射とかいろいろありましたけど、例えばスポーツをしている方々はこれって致命的にはならないんですか。
これはですね、もちろんなることもありまして、スポーツによって腱板断裂が起きた場合についても、まずは手術じゃない方法で治療するんですけども、それでも良くならない場合には手術で治療しますが、やっぱりそういう方たちはですねフォームが悪いとか、その何らかの原因がベースにあるので、それを治していかないと良くはなっていかないですし、手術をしてもなかなか 100% のパフォーマンスに持っていくのは難しいというのは現状です。
さあ先生、その手術なんですけれども、少し詳しく伺ってもいいですか。
はい、 手術は一般的には関節鏡といういわゆる内視鏡を使って手術をすることが多いです。軽いものであれば1センチぐらいの傷が肩の周りに4箇所ぐらいつけてですね、それで手術をしてしまいます。手術をしてからかなり時間が経ってしまうと、その外傷性ではなくて断裂をしてかなり時間が経つと、
はい、
変性で切れちゃった場合はこれに当たるんですけども、時間が経つと断端がやっぱり内側に引き込まれて、で引っ張ってもまたやっぱり届かなくなってくるということもあります。
断端というのは切れた端の部分ですよ ね。
そういう場合には
くっつかなくなるということ、
ね、届かないということですね。そういうのは治せませんので、うん、別な手段を取らなきゃいけないと。その場合にはどうするかというと、肩甲骨の根元から筋肉そのものを剥がしちゃって、筋肉を引っ張るというよりは筋肉そのものを外側に移動しちゃうと、そういう状態で骨に端っこをくっつけるという方法であったり、あとは太ももの外側に厚い筋肉の膜があるんですけど、それを取ってきて足りない部分を補ったりすることもあります。あとはもうどうにもなんない状態だったり、これは高齢者に適用になるんですけども、リバース型人工関節置換術という、普通のいわゆる人工関節とはちょっと形が変わった人工関節がありまして、でそれで治療したりしています。
人工関節にもう置き換えてしまうよということなんですね。
はい、
それはもう鍵盤プラス骨の部分ワンセットでっていう感じですかね。
そういう
イメージですけど、
はい、腕を上げるには鍵盤ももちろん重要なんですけども、三角筋という外側の大きい筋肉も必要になります。腕の骨が上に上がってしまうと三角筋という筋肉もたるんでしまいますので、その筋肉も有効に使えないと。リバース型人工関節を入れると腕が2センチぐらい伸びるんですね。でそうすると外側の三角筋も伸びるので、その力を使ってまた上げましょうと、そういうコンセプトです。
この置換術が始まって歴史的にはどうなんですか？
これは日本で開始されるようになったのが2014年からです。欧米では2000年ぐらいから使われているんですけども、治験の問題とか、いろいろな問題があって日本ではちょっと遅れて2014年から、なのでまだ10年も経ってない比較的新しい手術になります。
でも良好な可動域を得られるっていうことですね。
そうですね、今お話ししたような筋肉を移動したりとか膜を移植したりとかはやってるんですけども、なかなかこうものすごくいい成績というわけではないので、人によってはこの手術が登場したことでかなり助けられた患者さんも増えたかなと思います。
はい、今週のお話を伺って鍵盤断裂なるべく避けたいなと思いましたが、予防法というのは何かあるんでしょうか？
予防法っていうのはなかなかないのが現状でして、やっぱり加齢による使いすぎっていうのが一番のリスクかなと思います。危険かなと思います。なのでいろいろなデータを見ると、年齢による危険因子、あとは利き手によるその危険因子っていうのが示されています。なので職業柄どうしてもそういう状態になっちゃうっていう方もたくさんいらっしゃいますので、気をつけながら使っていくしかないんでしょうけども。
なるほど、スポーツのところではフォームが悪かったりもしているんだよって先生おっしゃいましたが、
そうですね、
じゃあ動かすときに鍵盤にいい動かし方っていうのももしかして先生あるんじゃないか、リハビリの例えば先生がそのあたりも指導してくれますよとか、
あるんです。
そのあたりはどうで
しょう？あるんですけども、具体的には肩甲骨の関節の面と腕の骨がこう一直線になるゼロポジションというポジションがあるんですけど、そのライン上で肩が動けば負担は少ないとは言われていますが、なかなかそこを指導するのは難しいのが現状ですので、理学療法士さんとかと協力してやっていくものかなと思います。
なるほど。さあ最後に鍵盤断裂、今回のお話のまとめをいただきましょう。
鍵盤断裂はよく見る疾患であります。ずっと肩が痛くておかしいなおかしいなって近くの病院に通っている患者さんもたくさんいるんだと思います。その中には実は鍵盤断裂だったという患者さんもいると思います。MRI やエコーでそれはすぐ分かりますので、ちょっとおかしいなという方は相談にいらしていただければなと思います。